DX 時代の勝ちに行く組織マネジメント。
お疲れ様です。株式会社ダズリ代表取締役筒井千晶です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
次世代リーダーの条件というのをテーマにお話を伺っています。もう次々に興味深いお話が続いているんですが、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日は事実を見つめ、そもそもを問うというお話をしたいと思います。
そもそもを問うい
やなんか、はい、文字にするとかっこいいですね。
かっこいいです本当にかっこいいです。よくね話をしていて、そもそもさって言われると急にあすいませんでしたって背筋が伸びますもんね。
ありますよね
ありますね。そうか私なんか見合いや待ってたかなみたいな何かもやの中にいたのかもしれないなって急にそもそもっていう4文字でドキッとしたりします。
本当そうですよね。なんか私使っておきながら結構そもそもって言われるとなんかうっ、ってなっちゃうタイプか。
なっちゃうし
なんかね、下手したらそもそもって言っとけばいいと思ってないかなみたいな
確かにな
っちゃうんで
ここは気をつけたい。本物のそもそもを使うようにしたいって思います。
そうですね。なんか今私もすごい思いましたそれ。はい、いいですね。で、まあ、なんでそれがこう次世代リーダーの条件みたいな話につながるかというと、まあ、ちょっとあえて次世代っていう言葉を使ってるのは、はい、まあ、これからの時代ちょっと先が読めないですよとか、AI との共存っていうのもどういうふうにやっていこうかみたいな、まあ、なんか不確実ですねっていう話がある中で、
はい、
まあ、現状維持で果たしていいのだろうかみたいな。
はい。はい。
あとは、ま、よく言われるかなと思っていて。
そうですね。
はい。
はい。
なので、ちょっと本当にその、じゃあ現状維持でいいの?で、あんまり良くなさそうだよね。いい未来が待ってなさそうだよねってなった時に、じゃあどうやってそのブレーキを外していくのか。っていうような、力にもつながっていくかなと思うので、はい、まあ、事実を見つめっていうところが現実を認識するっていう形になるし、そもそもを問うっていうのはまさに問いですよね。
うんうん。
じゃあ、このままでいいのかとか、はい、だとしたらどういうふうにしていくのがいいのかとか、まあ、そういった問いを立てていくっていう、まあ、そういう力が結構求められてくるのかなというところですからね。
いや、ほんとだ。この現状維持っていうのがね、なんか、まあ、要は何も考えないみたいな感じになりがちですもんね。うん
うん、いや、そうなんですよね。なんか、もう、もともと人間はこう、変化を嫌う。生き物だとかってやっぱ言われるじゃないですか。
そうですよ、本当、うん、自分のこと考えても本当そうだな
って思います。そう本当そうなんですよね。
ね。
そう、なんかこう好きで変わりたいって思うというよりは、
はい。
何こういう目指すものがあるから変わっていこうとか、これを達成したいからとか、まあ、はたまたなんか変わらないと。生存に関わるからとか
。
なんかやっぱそういうのが働いてですもんね。
ね、うん。やっぱり何かしらの危機があると、うん、ようやく変わろうかなって思い腰を上げたりしますし、うんうんうん、現実も見つめるのかもしれません。
そうですね。
ね。
はい。なので、まあまあ、ちょっとそういう意味では広く、今現在の世の中は、そういう危機が迫ってるんじゃないですか。まあ、現状維持からの脱却っていうことをしないと、まあ、企業人として、はい、なんていうんですかね、立ち行かない未来が待ってるんじゃないですかみたいな、まあ、なんか広くそういう問いかけみたいなものがある中で、じゃあどうやって、現実を見つめていくのかみたいな話でいくと、はい、
そうですね。
うん、もう本当は事実なんで、事実を見つめるっていう意味でいくと、なんとなくこう、誰々と誰々仲悪いなとか、誰々疲れてそうだなとか、
うんうん、
なんかそういう情報って見てるけど、 あんま見たくないじゃないですか。
ああ、そこは見たくないですね。
まあ見たくはないですけど、当
はい。
然そうなんですけど、でもなんかそういうところから目をそらすっていうことせずに、あとそのごまかしたりもせずに、
はい。
なんかそれをこう、あるがままをこう捉えるっていうんですか？なんかこう、すぐに、そういう状況を見ると、何々が悪いとか、何々がこうだったからとかっていう、ジャッジをしようとす
あ、
ると思うんですけど、
確かに、はい。
はい。ジャッジを一旦置いといて、もういいとか悪いとかではなくて、なんかその存在の事実として、そのまま、あるがままの状況をこう受け入れるみたいなところが、なんかその、現実認識するっていうところの第一歩かなとは思います。
そっか。
う
あん
ん。
まりこう、いい意味で考えすぎないというか。
あ、そうですね。はい、はい。
ただ知るぐらいの、認
そうです、
識
そう
す
です。
るぐらいの感じです
はい、
かね。
はい。本当にそんな感じですね。なんかこう、何が起こってるって言われたときに、これこれ、こういうことが起こっていますっていうのを、それをこう事実として捉えるっていうだけってい
ああ、確かにそれ事実
う。
としてだけ捉えると、
うん。うん。
あ、私の何がいけなかったんだろう。リーダーとしてもっとこういう振る舞いをした方が良かったのでは。わあ、この先、このチームどうなっちゃうんだろうな。空気悪くなるよね、とか。なんか、どんどんいらん、なんか思考がどんどん生まれますね。なんか あんまり深く入れると、なんかこう、肺の深いところまで入れると、なんかそういう感じになる感じ
なんですよ。
しますね。
はい。
ちょっとなんか、ちょっと入り口ぐらいで止めといて、じゃあ、わかったわかった、誰々さん疲れてるから、じゃあ疲れないようにしてあげようかなぐらいの ちょっと、いい意味の上っ面みたいな感じの方が、いい感じしますね
いや、でも、そうなんですよ。その、事実があって、まあ、どう解釈するかっていうのは本当は人それぞれだと思うので、そこも別にあって然るべきなんですけど、事実と解釈セットになっちゃってるままの状態が一番危ないなと思ってて、事実は事実としてやっぱり捉えておかないと、なんて言うんですかね。やっぱりその解釈が歪んでいたりとか、行きたい方向性とちょっと違かったりとかすると、それはそれで、目指していきたい姿と、乖離が起こってしまったりとかもするので、なので、まずほんときっちりと事実を捉えて、で、解釈に移りそうになる前に、じゃあこの事実って、そもそも何のためなんだっけとか、そもそもどう捉えたらいいんだっけとか、っていう、はい、なんか前提から疑うというか、
前提から疑
はい。
う。
なんかそういうふうに思考を持っていくっていう感じですかね。
ああ、そうか。新入社員の時なんかにね、
はい。
上司に報告するときは、事実と解釈分けろって言われましたよね。
あ、
解釈、
はい
自分
はい、
の考
はい。
え。いつまで納品できるって言われたの？って聞かれたときに、あ、まあ、そんな時間かかんないと思います。みたいなので、いや、そうじゃなくて、いつまでって言われたか教えてくれるかな？みたいな。なんか事実、思いますは聞きたくないんだよねっていうのを気をつけなさいよって新入社員の頃ね、指導されたもんですが、
いや、そ
自
う
分
なん
の
ですよ。
頭の中にね、上司を置いといて、
はい。
事実だよっていう、事実どれっていう上司を置いとくと、あ、ですよねってこう切り分けられるかもしれませんね。
そうなんですよ。で、これって結構その、なんだろうな、まあ、リーダー層、マネージャー層とか、まあ、そういうこう、マネジメント側に行けば行くほど、判断をする機会ってすごく増えるので、だからやっぱ事実を見た瞬間にジャッジするっていう癖が、 どんどんついていくと思うんですよ。
ああ、そうですね。本当だ。
そうなんですよ。もうでもしょうがないんですけどね、もうそれは。
ええ、ええ。
それが仕事だったりもするので、ただっていう。それ、なんか一緒くたになっちゃってませんかって。
ああ。
そうなんですよね。だから結局、なんかそもそもこれってこうこうこうだっけとか、なんていうんだか、当たり前みたいなのを疑うっていうところに行かなくなってしまうというか、なんか思考が、まあ、あえて言うと、まあ、停止した状態のままになってしまっているような気がします。
確かにね。あ、そうですね。いや、そもそもの前提疑うって日常あんまりしてないですもんね。
そうなんですよね。なんか、そう考える機会もなかなかなかったりもしますし、
そうです
それこ
よ。
そ忙しかったりとかすると、
そうなんです
こ
よ。
んな
リー
こ
ダ
と
ー
も
忙
言ってられない。
しい。
常に立ち止まって、いや、そもそもさ、みたいなこと言ってても。
あれ？ちょっと厄介な人来たぞ
そう
みたいになっ
そうそう、
ちゃいますもんね。
みたいになっちゃったりもするんで、
はい。
その辺の塩梅はいろいろあると思うんですけど。
塩梅ありますよね。確かに。
そうそう
立ち止
そう。
まってばっかりいるのも困るし。いやー、この塩梅、塩梅ですよね。本当に。
だから、なんか、その辺かなっていうのは思った。なんかこの、まあもう数年前になりますけど、まあコロナ禍みたいなのって、
はい。
本当は当たり前を疑うすごくいい機会だったみたいな感じにも言われるじゃないですか。
ああ、そっ
当然世の
か。
中的にはもう大パニックでしたし、
はい。
大変なこともたくさん起きたんであれですけど、
はい、はい、はい。はい。
ね、働き方とか、場所とか、まあ、ちょっとリモート
うん。
から出社回帰みたいなことも起きてますけ
は
ど、
い、
では
い、
もあ
はい。
れも、こう、何も考えず出社してたことからリモートに変わりました。で、リモートに変えたら、これまで表面化されてなかったいろんな問題が出てきて、で、そこでふと、あれ？ってなって、
そうだ。
で、そもそも、みたいな、出社する意味ってここにあったよね、とか、
本当だ。
なんかこう、はい。
そうですね。本当だ。あの時そもそもだいぶいろいろ疑いましたね。そうでした。そうでした。
そうなんですよね。
そうだ。で、そもそも疑ったおかげで、今、新しい世界が再構築されていて、なんかこう、オンラインで会議するのが当たり前になって、で、オンラインで会議すると1時間って決まっちゃうから割に。で、それでこう、ビシッと終われるみたいな、いい世界線も生まれたりとかして、なんかこれ、そもそも疑ったからですよね。そもそ
そう
も。
なんですよ
そも
ね。
そもって考えたからですね。本当だ。そうなんですね。
なので、なんかすごく、事実見つめましょう。で、そもそも問いましょうって、めちゃくちゃシンプルなんですけど、
はい。
むちゃくちゃ効果的というか、
本当ですね。いい塩梅で、
そ
そ
う
れを
で
やっ
す
てみ
ね。
ると良さそうです ね。
かなと思います。
はい。はい、ありがとうございます。ここで筒井さんからお知らせお願いします。
この番組の、エピソードを、ブログ化しております。コーポレートサイトの方から見れるようになっておりますので、ぜひそちらの方もご覧になっていただければと思います。
はい、そろそろお時間になりました。今日は事実を見つめ、そもそも問うでした。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。筒井さんへのご相談、お問い合わせについて、ポッドキャストの概要欄に問い合わせフォームのリンクがあります。ブログのリンクもこちらをご覧ください。お話は
株式会社ダズリンの筒井千晶でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。